7月5日金曜日です。今日は古泉流です。はい、今月のお題をお願いします。
濁音が入っていれば何でもいいから。
本当いろんな川柳ですよね。
この間映画見てきたんですけど、映画もガが入りますね。
映画美濁音のような気もします、ね、
あ、そうか、いいんでしょ、
はい、いいですよ。
マネの
いいですよ。
だって、OK、ですひらがなで書けばね、はい、うん、で こういうの、
はい、90歳何がめでたい、何がめでたい
佐藤愛子のねエッセイ、はい、で佐藤愛子は弘前つながりですね。お父さん佐藤光禄は弘前出身、はい、で、なんでその話をするかというと古泉流の時間なんですよね。それがずっとその大河ドラマとタイアップしたりしてやってますけど、で古泉流というとあの田辺聖子があの川柳の応援団なんですよね、
うん、
でも小説家では佐藤愛子も実は古泉流独りよがりという本を出してるんですよ。
そうなんですね。
でその古泉流と自分の父の佐藤光禄のことを絡めた話し子があるので読んでください、
う
ん、
はい。私の父は何事につけ一加減ある人であったが、おならについても一加減持っていた。その一加減とは、
屁は人生を象徴するのだ、屁に勢いのないやつはダメなやつだ
という体のものである。私が小学生の頃、兄たちはおならをしては父に叱られていた。おならをしたのが悪いのではなく、おならに気迫がないのが怪しからんというのであった
なんだその屁は、もっと勇壮にやれ
と父は言った。おならは恥ずべきものでも貧縮すべきものでもなく、天下に向かって堂々とぶっ放し、その胆力を堅持するものでなければならぬというのである。父は新聞を読みながら、あるいは一人碁を打ちながら、あるいは俳句をひねりながら、おもむろにお尻の片方を上げたと見るや、五方一発四方に響き渡るようなのをぶっ放しどこ吹く風で新聞を読み続ける。まさに大刀一閃、抜く手も見せず駒のハエの曲げを跳ねて、さりげなく富士を見上げる剣豪の趣があったと言えなくもない、
うん、
お尻の片方を持ち上げるのは、おならが尻に足ひしがれて心ゆくまで響き渡らぬことをおもんぱかってのことであろうかそれは負の字に濁点を持ってブと表現するものではなく、
なくて
うの字に濁点、うん、バーと表現すべき音であった
濁点、
うん、そこには誠のおならとはかかるものであるという自負がこもっているので、我が家に出入りする人たちは笑いもせず文句も言わず、さりとて無視するのはなんだか比例に当たるという気持ちがしてまあすごい、女性は思わず男性を発してため息をつき、男性はうん大したものですな、さすがと感心したり、中にはなるほどと深くうなずいたりする人もいる。それを礼儀と心得ている節があった。母は母の立場として、およしなさいよ失礼なというべきなのに言わなかった、
うん、
ただふんという顔をしていただけである。その道の権威に聞くと、いるんですかね
いるんですかね。
おならは口笛と同じで、活躍筋を締めて隙間を細くすれば高い音になり、活躍筋が緩んでいるとスーッと出るということである、
うん、
また肛門の構造ばかりでなく、お尻のほっぺたも関係する、
うん、
例えば太っている人はお尻のほっぺたが肛門にかぶさっているので、
うん、
立ったままで放屁すると、そのお尻のほっぺが微妙に振動してトレモロがかかったりするのだという
あ、トレモロ。
では五方一発というようなのをやらかす人は、
うん、
肛門の構造が波とは違うんでしょうか、
うん、
異常発酵が強い人は ガスがたくさん溜まるでしょう、
うん、
ガスの分量が多いとおならの音も大きくなるかもしれませんがねおならは単有のバロメーターであると言えますか、
うん、
指揮者は苦笑して、そうですな、人が何と思うが 平気でぶっ放せるということは担憂があると言えるかもしれませんな、
うん、
つまり厚かましいということなのである。そういう意味ではおならは人生を象徴するものであるとあるという父の意見は当たっているかもしれない。へをひっておかしくもない一人者、
うん、
へをひっておかしくもない一人者、
ご川柳ね、うん、
この川柳の季節はいつか、
うん、
ある人は中秋といい、
うん、
ある人は日暮らしの鳴く夏の終わりの夕暮れだという、
うん、
有名な川柳
ですね。そうですね、
うん、寂しらにセミが鳴いて縁の柱に痩せずね抱いてもたれる男のくたびれた浴衣に夕日が差す、
うん、
そうなるといかにもまびしく新派の舞台になってしまうではないか。
いいんじゃないですかね。
ならば春はどうか、
うん、
桜の盛りもやや過ぎて春風が吹き隣近所は浮かれ歩いている日曜日、
うん、
だがこの一人者のへの主は懐寂しく釣ることもなく、
うん、
出かける先もなく、
うん、
所在なく寝転んでみたり、うん、起き上がってみたり、
うん、
今朝の新聞をまた取り上げて目を落としブーッと一発、
うん、
笑う者もたしなめる者もいない春である、
うん、
窓から舞い込んでくる桜の花びらがひらりと肩に止まる。いやこれもいかにもそれらしくて芝居がかっていて私は取らない。
あそう
難しいのね、
うん、
そんなら夏、
うん、
夏は暑いだけで上手に書けます、
うん、
へをひっておかしくもない一人者どうしたってこれは冬の句である
だんだれ、ね、
冬でなくてはならない、
うん、
男武将髭の中年が一人土寺を着て火鉢で餅を焼いている。餅でなければまんじゅうでもいい。まんじゅうの少し固くなったやつを火箸を渡した乏しい炭火の上で焼いている。焼きつつブー合法とはいかないが早朝ともいえる長い一発である。案外力がこもっている。気にもかけず餅をひっくり返す。クソ面白くもないという顔でそれを食う。餅を食っても取り立ててうまいと思うわけでもないのだ。あるから食っている。へは出るから出す。それだけである。そこが面白い、
うん、
ところで私の母はある日私に言った。この頃お父さんのおなら元気なくなったね、
うん、
そういえばそうね。もう長くないんじゃないかね。日本は戦争に負け父は70を過ぎていた。仕事もなく日記を書いてはその中でブツブツ怒っていた。栄養が悪いせいじゃないの。でもお芋ばっかり食べてれば出るはずだよ。へは人生を象徴する誠に資源とその時私はしみじみ感じ入ったのであった。
なるほど。
人生の象徴なんですか。
食用なんですからね。芋ばっかり、うん、芋ばっかり食ってると変が出ると限らないわけで力がなくなってくると
ね
芋を食うと変が出るけれど
人生の象徴
面白いな。でさ
お客さんも驚いたでしょうね。心構わず
さすがにさ
、はい、
里愛子はやっぱり川柳って季語はな季語っていうかね季節ないけどその、
情景は季節はいつかなと
考えたこともなかった、うん、俺もねこれ読んでさ、
はい、
なるほど、一人者の部屋はこたつに入ってぶって誰も笑うやつもいないし、おかしで佐藤幸六はさっきしゃべったあの誰、まあ、もうでも常識ではなくなったのかな。弘前市出身です、
うん、そうですね。
で
郷土文学館で企画展も開かれていましたね。
甲虫中隊、
はい、
であの久我勝男の弟子、
うん、
で結局が勝男が庇護した正岡子規、正岡子規の俳句の門下生でもあるわけです、うん、だから俳句もやるんですよな。なのででそのほら、佐藤愛子の、うん、お兄さんが佐藤八郎、
はい、
腹違いですが、うんまあ、ですから、来週ちょっとね佐藤幸六と 八郎の話っ子もちょっとして、で映画の話っ子もちょっとしてというのをやりましょう。
それではプラスワンに行きます。モンキーズをお送りしてきました。
来週もやりますけどね、はい、今日の1968年のヒット曲
モンキーズ D.W. ワッシュボーン。